はい、こんにちは、左大臣三永です。コーヒーを3ヶ月ぶりに飲んでしまいました。ああって感じです。コーヒーは何度もぶり返しますね。酒やタバコよりも強力です。本日は、石田三成の最後について語ります。慶長5年1600年9月15日の関ヶ原の合戦に敗れた石田三成は、伊吹山の山中に逃れますが、後日捕らえられ、京都で処刑されます。慶長5年1600年9月15日、関ヶ原の合戦は東軍の勝利に終わりました。西軍総帥石田三成は、伊吹山山中に逃れ、しばらく潜伏して大阪で再起するつもりでいました。伊吹山に入るときには多くの家臣が従っていましたが、人目につくことを考え、別れました。しかし、3人の家臣だけは、どうしても三成と行動を共にすることを言うので、三成はこの3人と共に近江の国浅井郡の草の谷を経て大谷山に逃れ、ここでしばらく滞在します。その後3人には大阪で必ず再会しようと約束して立ち去らせ、三成は単身山を越え伊賀郡古橋村に入ります。ここに幼い頃手習いをしたホッケジ三十院でしばらくかくまわれましたが、三成が隠れていることはすぐに村人の知るところとなります。やむを得ずホッケジ三十院を出た三成は、昔世話をした土地の百姓与次郎という者の家にたどり着きます。与次郎は三成を山中の岩窟に隠し、毎日食料を運んで世話をしました。三成は逃亡中に稲穂などを食べたため下痢を起こしていました。そのため自由に立ち上がることもできない有様でした。それを与次郎はまめまめしく世話をしました。しかし与次郎が三成をかくまっていることはすぐに村人の知るところとなります。土地の名主が与次郎を呼び出し、早く三成を引き渡せと言ってきます。与次郎がこれを三成に告げると、三成は運の尽きたことを悟りました。やむをえん、与次郎、私を引き渡せ。そんな、殿、かくまってくれたお前の義侠心に報いたいのだ。与次郎は泣く泣く密告し、9月22日、三成は捕らえられ、井の口村にいた田中義政に引き渡されます。さて、田中義政は家康から三成捜索を命じられてはいましたが、三成とは子供の頃からの親しい間柄であり、今回の三成の境遇には内心深く同情していました。この度、数万の軍票を率いられたことは、まことに由々しき地望でござった。しかし、勝敗は天の命、人の力ではどうにもできるものではござらぬ。田中義政がそう言って慰めると、三成は、秀頼公の御ために害を除き、太后様のご恩に報い奉らんとして兵を起こしたのだ。運尽き、かような事態となったが、何をか悔やもうや。義政は三成を井の口村に3日間とどめ置いて病気の療養をさせ、9月24日家康に引き渡すべく出発。途中森山で一泊し、翌25日大津の家康の陣に着きました。大津の陣で家康を待つ間、三成は陣所の入り口で晒し者にされました。家康方の諸将が家康に謁見するため通り過ぎる中、福島正則が三成の姿を認め、馬上から大声で言いました。
無役の戦を起こした挙句、なんと無様な姿を晒していることよ。
三成は、我、不運拙く、お前を生け捕りにして、かようにできなかったことを残念に思う。毅然とした態度で言い放ちました。ついで通りかかった黒田長政は、三成を見ておもむろに馬から降り、不幸にもこのような結果となり、さぞ不本意でござろう。そう言っていたわり、三成の汚れた衣を見て、自分の羽織を脱いで三成に着せました。
何？三成殿が到着？
それを聞いて最も心乱されたのは小早川秀明でした。関ヶ原で西軍を裏切り、その後沢山城攻めを行いました。三成にとって一番の裏切り者と言えました。
とにかく三成殿に一言なりとも。
慌てて駆け出そうとする小早川秀明を細川忠興が止めますが、小早川秀明は聞かずに門のところに駆け出していきました。三成は小早川秀明の姿を認めると、我、汝に二心あるを知らなかったは愚かであったが、汝は太閤のご恩を忘れ、木を捨てて役を違い、武将として恥じるところはなきや。小早川秀明は真っ赤になり、一言も言い返せずにその場を立ち去ったと伝えられます。家康は礼を尽くして三成を引見しました。また三成も沢山19万石の大名として威厳ある態度で家康と対面しました。しかし両者は睨み合うだけで、ついに一言も交わさなかったと伝えられます。その後、家康は三成を本多正純に引き渡します。本多正純は暗に三成を非難して言いました。秀頼公はまだお若く、物の是非も知ろしめされない。天下太平の道をこそ講ずべきであったのに、よしなき戦を起こして、かかる縄目の恥辱を受けられたことよ。すると三成は、つらつら今の世を見るに、家康を倒さねば、秀頼公の御ためにならぬと考えて、宇喜多秀家、毛利輝元を語らって、兵を起こした。ところが、戦にあたって、二心ある者が裏切ったため、勝つべき戦に負けたことが口惜しい。自分の負けたのは全く天命である。それに対して正純は、知恵ある将軍は人の情を測り、天の時を知るという。人の情が貴殿に向いていないことを知らずして、軽々しく兵を起こし、自害もせずに絡め取られたのは、貴殿にも似合わぬことであるな。三成は、汝は武略を露ほども知らぬ。大将の道を語っても耳に入るまい。そう言ってそれ以上口を聞かなくなりました。その間、三成以外の西軍死亡者の捜索も続けられていました。小西行長は9月19日伊吹山の東で捕らえられ、安国寺衛慶は9月23日京都で捕らえられました。宇喜多秀家は伊吹山の山中をさまよい歩いた挙句、美濃の国伊比郡白樫村の土豪の家に1ヶ月ほどかくまわれます。その後は大阪に出て、薩摩の島津氏を頼って下っていきました。慶長8年1603年まで薩摩にかくまわれていましたが、薩摩藩主島津忠常が薩摩に宇喜多秀家がかくまわれているのを明らかにし、除名嘆願をしたことで居場所がバレ、駿河の久能山に幽閉の末、八丈島に島流しとなります。三成は小西行長、安国寺衛慶とともに首かせをはめられ、大阪堺の市街を引き回しの末、京都に送られ、京都諸子大奥平信政に引き渡されました。いよいよ処刑当日の10月1日、奥平信政は石田三成、安国寺衛慶、小西行長をそれぞれ車に乗せ、堀川出水の屋敷を出発しました。洛中を引き回した末、処刑場である六条河原を目指しました。途中、三成は喉が渇いたので湯を所望しました。湯はない、干し柿ならあるが。干し柿は丹の毒である。いらぬ。
これから殺されようってするもんが、体を痛がってどうするってんだ。
どーっと警護の者は笑いました。しかし三成は、お前たちのような者にとってはそうだろう。だが、大義を知る者は、首をはねられる瞬間まで命を惜しみ、ことを成し遂げようとする者だ。こうして三成は六条河原で切られました。享年41。三成の首は安国寺衛慶、小西行長と自殺した夏香正家と共に、三条大橋の橋爪にさらされました。三成の遺骸は生前三成と交友のあった大徳寺の住職が引き取り、大徳寺三元院に年頃に葬りました。三元院は普段入れないんですが、年に何回か公開していることがあるようです。3日間の割引販売です。日本の歴史、信長秀吉家康天下統一への道、織田信長豊臣秀吉の時代から関ヶ原の合戦、江戸幕府の始まり、大阪夏の陣で豊臣家が滅亡し徳川家康が亡くなるまで、 激動の戦国時代後半70年間を語った解説音声です。石田三成の最後のメルマガ配信に伴い3日間の割引販売を行います。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣三成がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。